はい、この放送はですね、2021年の9月19日の、まあ、20時ちょっと過ぎたぐらいに、まあ、収録してます。どうも皆様よくお越しいただけました。ですね、この番組は現役技術者が、まあ、日々感じていることを、まあ、そこはかとなく語る番組です。で、今日のテーマなんですけど、まあ銀シリーズ最終回になるのかな。ですね、銀の熱処理についてちょっと語りたいかなと思います。で、それではですね、今日も頑張って収録しますので、もしよかったら最後まで聞いていってください。それでは始めます。はい、ですね、まあ、第12回、第13回 と、これまで、銀の歴史とか、あとまあその銀の加工技術みたいについてなことについてちょっと触れてきました。で、今日からですね、やっとまあその、まあ、現役技術者っぽい話になるのかな、まあ、そんな話をちょっとまあしていこうと思ってます。で、まずですね、そもそも銀何使ってんのっていう話からなんですけど、ですね、実はですね、まあだいぶ昔からメジャーだと思うんですけど、まあDIY っていうかホームクラフトになるんですかね、の中で、まあ、趣味ホビーベースでその銀粘土っていうのが流行ってました。流行ってましたっていうほど流行ったのかちょっとわからないですけど、でこれっていうのは、まあ、銀の粉末をですね、まあ、バインダーと混ぜて粘土状にしたもので、まあ、バインダーが樹脂を使っているのかパラフィンみたいなそういうものを使っているのかちょっとわからないんですけど、で、まあ、それを粘土状にしたもので、まあ、相当造形しやすいものです。でですね、日本で、まあ、これを販売しているので有名なのがですね、まあ、東京都の府中にある相田化学工業株式会社様が販売されているアートクレイシルバーと、あとは三菱マテリアル製の、まあ、PMC3 クレイを使ったですね、まあ、キットを発売されている愛知県の日東化学株式会社様が、まあ、有名どころじゃないでしょうかね。で、この銀なんですけど、まあ、使う銀がですね、例えば925とか950とかって書いてるのがあれ純度なんですね。まあ、もう知ってますよって話ですけど、でその純度っていうのが 92.5%、95%、あとまあ純銀ぐらいがメジャーなんですかね。で、これっていうのはまあ銀合金なのか純銀なのかっていう差になると思います。で、実はですね、銀ロウ付けの話を後でちょっと紹介するんですけど、その時にも出てくるんですけど、実は合金にするとですね、少し融点が下がるパターンがあるんですよ。なんで、一緒に入れてる、まあ、組成の中に入ってるですね、化合物の中に入ってるのが銀よりも融点が低ければですね、その融点に近いところに、まあ、ドループっていうか、まあ、引きずられて、まあ、融点がちょっと下がるんですね。で、大体その銀の融点っていうのが、まあ、960度から、まあ、純銀で 961.93 度になるんです。で、もうちょっと言うとですね、実際このトロトロになってくる、溶け始める温度がだいたい850度ぐらいなんですよ。で、この850度っていうのがめちゃくちゃ大事なんで、ちょっとこれはまあ、頭の片隅にも置いといてください。で、実際にその先ほど紹介したアートクレイシルバーないし三菱マテリアルさんの、まあ、PMC3 なんですけど、まあ、これはですね、その焼成っていう作業をやって初めてその銀に変わるんですね。で、その焼成温度がですね、実はこの2つのメーカーで違います。微妙にその最低温度が違います。で、PMC3 の方はですね、まあ、焼成温度がまあ600度からと、だから最低600度あれば、まあ、時間はかかるんだけど焼成できますよと。で、かてやアートクレイシルバーの方は650度以上となってますんで、まあ、焼成温度が低いのはその PMC3 の方にあります。で、これね、どういうオファーがあってその低焼成温度の、まあ、銀流形の、まあ、これ多分ね、銀の流形で調整してるんですけど、多分、まあ、これを、まあ、開発したのかちょっとよくわからないですね。なんだけど、まあ、いいことはあります。で、なんですけど、まあ、個人的にはね、結局ちょっと温度高くしていきたいので、 まあ、優点よりも低いところでちゃんと調整させてやるのがいいのかなと思います。だから個人的にはまあ大体780度付近でやるのがいいのかなとか思ってますけど、これまだちょっと試行錯誤の最中なんでよくわからないところが多いですね。まあ、あの電気炉持たれてる方はね、もうあのババンとこう850度で炉を加熱しといて、でまあ800度ぐらいまで落としてで使うっていうのがいいのかなと思ってます。で結局その調整よりもその実際にその、あ、調整よりもじゃない、失礼しました、その実際にその高い温度を何度で調整するかよりも、まあ、あの今までその他の金属部品をやってきた観点から言うと、歪みとかが出てくるとちょっと面倒くさいので、まあ炉冷をしっかりやった方がいいのかなと思います。でそれって何かっていうと、実はその熱処理とかでもそうなんですけど、その例えば650度でキープしてくれと、応力除去温度650度にしてほしいとかっていう話になると、その後のその冷却をね、あの結構指定することが多いんですよ。なんか例えば650度で2時間保持後、450度まで炉冷して、450度からガスファンクールとか、なんかまあそういう指示の仕方することが多いんですね。でそれっていうのは、あのもちろんその結晶の構造みたいなものを熱処理で調整してますんで、まあ、その調整するときにその再結晶してくれないといけないから、その結晶をこう、その高い温度でこういうふうに落としていかないといけないんだとかもあるんですけど、まあほとんど歪みマターのことの方が多いかなと思いますね。で実際その調整してみて思ったのが、まああんまりですね、薄い品物でとか、あと例えばだけど一つの製品の中でその肉厚がですね、あの1ミリから例えば15ミリぐらいまでぐわっとこう変化するものとかですね、そういうのを、まあ、あの調整する際はですね、やっぱり炉冷はきちんとやった方がいいかなと思います。ただこれね、ちょっと賛否両論あると思うんですよ。実はその後の、ね、加工がややこしくなるから、まあ急冷したいとかですね、そういうのもあると思うし、で銀の場合はね、多分伸びが結構いいんで、まあ、そういうふうに手荒にやっても、まあ、特に問題ないかなとは思います。あくまで個人の意見なので、まあ、炉冷はしっかりやった方がいいかなとは思ってますけど、これちょっとね、まあまあ、話はついてないんで、まあ、ちゃんと説明すると、ちゃんとっておかしいから、まあ、補足すると、その板圧が厚いところと薄いところがあるような連続体を、まあ、例えば850度まで加熱したとしましょう。でその後ですね、冷却するとですね、実はその厚みごとにですね、まあ、熱が深部が冷えるまでのそのスピードが変わるんですね。でしかもですよ、これ大気と接触しているところから逃げていく熱量っていうのは、これはまあ熱伝達率になりますけど、熱伝達率がですね、極端な話変わらなければ常に一定なんですね。ということは、なんでしょうね、こうまっすぐになってる面からがこうピッとこうずっとキープされながら冷えていくわけではなくて、この板厚1ミリからその例えば15ミリまで変化していくってことは、真ん中のところへ行くと板厚1ミリのところの真ん中はコンマ5ミリのところなんですよね。15ミリのところ 7.5 ミリですよね。だから 0.5 ミリと 7.5 ミリをつなぐライン上に沿いながらですね、こうどんどん冷えていくんです。なんで、その傾き分ですね、反りが出ます絶対。でこれが、まあ、いわゆるその残留応力って言われているものになり変わるんですね。まあ、熱応力なんですけど、主犯は基本的にその冷却するのが厚みがその真ん中までいくするが同じ温度に、外表面と同じ温度になるまでのスピードが変わるんで、なんでこの熱応力が起因になるその残留応力がですね、結構激しいとよく割れます。まあ、そういう意味で炉冷はきっちりした方がいいんじゃないかなということですね。ただ、まあ、薄ければですね、ガッと熱を奪ってしまうものが存在すれば、熱流食が早ければですね、これはいいこともありますんで、まあ、どちらでもいいのかなとは思います。でですね、先ほどですねちょろっと話したんですけど、銀炉漬けの話なんですよ。 で、実はこの銀狼漬けに使う銀狼っていうのは、白金市の皆さんなんか多分自作されてるんじゃないかなと思うんですけど、これ銀と真鍮をね、すり鉢で混ぜて製作するんです。で、この牢材がですね、結構ややこしくて、この牢材の融点が820度なんですよ。なんで、母材の方がですね、850度から溶け始めてしまうのに、銀狼が溶けるのが820度なんですよね。で、ここがね、結構ポイントで、昔の人よくこの30度以内に収めたなと思うんですよね、これ。これね、やっぱり俺、焚き火でこれをやってくれって言われたら多分できないです、多分。よっぽどその赤熱したその色味でですね、真っ暗なところでずっとこの色になった時溶け始めるんやみたいなのが分かってる一人であればできるのかもしれないですけど、これはもう1日2日で絶対無理ですね。だからよっぽどちゃんと不意子とかでね、いわゆるその炊くような設備があればできるのかもしれないですけど、相当レベルが高かったと思います。だからそういう意味で言ってもですね、銀狼本当難しいですよね。で、これ実際狼漬けどうするかっていうと、接合したい部品をですね重ねて置いといて、でその間隙間にですね銀狼を塗るんです。で、今度加熱するのはですね、実は銀狼本体じゃなくって母材の方なんですよ。だから母材の方がですね、を加熱バーナーとかトーチでですね加熱していくと、赤熱しますんで、赤熱した時にですね、こう牢材がこう溶けてスッてこう隙間に流れ込んでいくんです。で、この瞬間で加熱をやめてしまって、で、これちょっと人によるのかもしれないですけど、急冷の方がいいかなと思いました。ちょっとね、これ難しい話ですけど、空冷でもいいんですけど、どうせ保温してないので、できたら急冷した方がいいです。で、ちょっとね、その理由がちょっとその次にあって、実は焼成した後の銀とか、あと牢漬けした後の銀ですね、これ叩いてちょっとリングのその形状直そうとかって、サイズをアップさせたいので直そうとかってすると結構硬いんですよ。で、なんでこれもね、焼き直しする必要があるんですよね。で、特にその1枚の丸い板からですね、を叩いて、鍛金してですね、こう形状を直していくような、東京銀器さんの品物とかでもそうですけど、ああいうのは硬くなりすぎるとすぐに割れてしまうので、なんで焼き直すんですね。で、その焼き生し温度がですね、大体500度以上に加熱してから200度以下に急冷する必要があるんです。で、この急冷する必要があるっていうのが一体何かっていうと、で、ここがね、唯一この話の、普通の技術者っぽい話ですけど、実はね、その銀合金とか銀純銀の再結晶っていう現象が発生するんです。で、実はその金属って、その金属の原子がですね、自由電子をこうくるくる回して、要は原子同士がですね、クーロン力で引き合ってるんです。で、その押し引きの力が強ければ強いほど、硬くなったりとか、あと強度が高くなったりするんですね。で、その再結晶をする、要はその引き合うためには、その再結晶っていう、いわゆる結晶化っていう状態が必要で、で、その結晶化に至る前にですね、結晶化をさせずに、その温度領域を通過すると、まるでこう何ていうんですか、こう、おいお前大丈夫かって手を挙げてる人がですね、デイアフタートゥモローの中にこうそういう人が出てたとしたら、こう一瞬でマイナス30度ぐらいの空気がバーッとこう目の前を通り過ぎて、手を挙げたまんまでこう固まってしまうのと同じで、隣り合う原子同士がお前から原子が欲しいって手を挙げた瞬間に、こうさっとこういわゆる冷却してしまうと、その手を挙げた状態で固まっちゃうんです。なんで、要はその再結晶前にですね、そのいわゆるその活性化している温度域を、通過するとですね、これ焼き直しした状態で、金属をこう加工することができるんです。なんで、昔の人はね、ここら辺を再結晶とか知らないので、いわゆるその平安から、江戸時代にかけての人たちっていうのは、これを経験的に知ってたってことなんですよね。 だからまあここら辺がですね、あ昔ねやっぱり匠はすごいなと思った次第でございます。はい、まあ、いかがだったでしょうかね。まあ、一応これ三部作という形でですね、まあ、いわゆるその銀 の、まあ、歴史から、まあ、作り方、そしてまあ最終的に熱処理みたいなところを、まあ、詰め詰めでちょっとまあ説明させていただきました。まあ、今後もですね、まあ、ちょっとこういうふうに、まあ、いわゆるその既にあるテクニックとかそういうのを、まあ、今からこう何か試していこうかなって思った時に、まあ、どういう知識がそのバックグラウンドにあるのかなみたいなものをの紹介を交えながらですね、進めていけたらなと思います。はい、そうですね。で、まあ、次回 の、 内容とかまだ全然決めてないので、それはまたちょっとおいおいですね考えていこうかなと思います。はい、じゃあ今日もですね、最後までお聞きいただいてありがとうございました。またもしよかったら次の放送も聞いていただけたらなと思います。はい、じゃあそれでは失礼します。ありがとうございました。